沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99.9% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。11月になりました。今朝のゲストアドバイザーをご紹介します。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの池淵義弘さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。はい、池淵さんは今日はどちらからいらしたんですか？
はい、私はですね、中小企業庁のよろず支援拠点で、石垣島を担当しまして、本日も石垣の方から、お邪魔しております。
わ、ありがとうございます。私も実は本籍は石垣島だったんですけどね。
はい、
はい。でも池淵さんという名字は、
はい、
沖縄じゃないですよね？
そうですね、私は北海道の出身で、
はい、
15年ほど前にですね、
はい、
石垣の方に移住しまして、
はい、
それからずっと石垣の方で生活させていただいてます。
15年。
はい、
沖縄にいらっしゃるきっかけは、
東京でですね、
はい、
事業、仕事をしてた時にですね、知り合う機会があった方々が、石垣島出身の方が多くて、
はい、
特にですね、東京の飲食店で少し働いたこともあるんですけど、
はい、
そちらのお店が、ちょっとビギンさんの事務所の近くだったりですね、そういうこともあって石垣出身の方が多く集まる、
はい、
環境だったもので、そちらの方で知り合った方をつてにですね、いつの間にか石垣島に通って、帰らなくなったと。
あ、すごい。
それが15年前ですね。
なるほど。じゃあ北海道から東京経由で石垣島にいらしたと。那覇を飛び越して、
はい、そうですね、那覇飛び越してしまいましたね。
じゃあ池淵さん、もう15年石垣に住んでらっしゃるということなんで、
はい、
今日地域を語るより地域を知るというテーマをいただいたんですけれども、それはどういう意味ですか？はい、
ですね、八重山地区、石垣島を中心とした竹富町、与那国島を私は主に担当させていただいてるんですけど、やっぱり小さい島々で小さな会社が多いものですから、地域出身の方ですとか、地域に長い方って多いんですよね、経営の方では。でどうしても外からの視点というよりも自分の知っている地域の環境を、人に伝えるということは得意なんですけど、実際外から見た時の自分の見られ方というか、地域の見られ方という視点ではなかなか気づかない点が多いんですよね。
そうですね、
はい、そんな中で、自分の知ってる地域のことを人に伝えるのも大事なんですけど、まずは伝える相手が、自分の地域をどう感じてるか、どう思っているかっていうことを知りましょうということをまずはご提案させていただいております。
具体的にはどんなふうな方やり方をするんですか？
はい、サービス業の方が最近はご相談来られることが多いんですけど、例えば石垣からさらに離島の西表島ですとか、そういうところの地域の良さは何でしょうか、何を売りに商売をしてますかっていう話をまずは質問した時にですね、まず自分たちの住んでる島はこんなところが良くて、こんないい環境があってということをいっぱい語られるんですよね。例えば人当たりがいいですとか、人が優しいですとか、ご飯が美味しいとかっていう話をしていただくんですが、自分たちの良さをお伝えるのはもちろん大事ではあるんですけど、その前に相手が、何を求めてその島にやってきたのかっていう視点で見たことはありますか、っていう質問をするんですよ。すると大体の方が、先にまずは自分たちの良さを、自分の知ってることをセリフのように語って、で観光の方を盛り上げるっていうスタンスを取られていて、僕も外から来た人間なので、実際西表の良さを知らなかったりするんですけど、やっぱり気になってきてるんで、こういうところが見たいですとか、こういうものはいいですよねっていう話を地域の人に知っていただきたいんですよね。それを知った上でその回答が欲しいんですけど、やはり未だに離島、石垣から離島に行った時も なかなかこちらの質問に対する答えはいただけずに、
うんうん、
自分たちのいつも言ってることだけを伝えていただくっていうことが多いので、
うん、
まずは相手が、気にしていることとか、
知りたいこと
をですね、聞いてそれに対する答えを、持ちましょう。そのためには、その人たちが知りたいことって何だろうっていうことを知ることが、まずは大事じゃないかなと思っております。
はい、そうですよね。私も実はエコツーリズムの活動も二十数年やらせていただいてるんですけ ど、そうすると地域の宝探しからもちろん始まって、あの小さい頃にね、大事だった あの好きだったの何とかから、あるいは地域のお年寄りから聞いた面白いことって何とか、いろいろ一緒にみんなで探したりするんですけれど、どうしてもその中で地域だけでやっちゃうと、
はい、
やっぱりそこに外の人が入ってこないと、なんだか相対的に見ないとそれがどうであるかっていうのが見えないっていうのもありますし、うん、でそもそもね、なんかあのこれいいでしょって押し付けても、
はい、
あの今ちょっとお腹いっぱいなんで食べられませんみたいな
とか、ね、はい、
そういうのってありますもんね、
はい、
なかなかそのチェンジっていうか、その切り替えって難しいと思うんですけれども、はい、どんな風にすることでなんか切り替わったりします？
ですね、まあ、個人の事業者さんが多いので、あのお客さんに接する人が決まってたりするんですよね。例えば船を迎えに行く方とか、
うん、
送迎される方っていうのが一番最初に接する方なんですけど、その人たちがしないといけないことは、まずは今日例えば朝ごはん食べてきたかとか、
うん、
例えばお昼ご飯付きのツアーに連れていくんだったら、まずは、この人たちはいつから石垣に来て、今日西表に何を求めてきたのか、
うん、
とかをですね、まず聞いてもらいたいと思ってですね、
うん、
基本的には天気と、ご飯のことをまずは聞いたらどうでしょうっていうことはアドバイスしてます、
うんうんうん、
でどうしてもね、朝、ホテルや民宿でお蕎麦を食べてきたっていうことになれば、うんうん、お昼提供するものがそれで決まってきますよね、
うん、そうですね、
西表イノシシが有名なんですけど、イノシシが食べたいということで聞ければ、それを用意するかしないかという選択肢が、サービスする側の方にですね、生まれると思うんですよ。
う
ん、
そうですね、
はい、だからいつも、うちは決まってこの弁当、この定食を、うん、提供しているから、うん、みんなが喜んでるからっていう提供ではなくて、
うん、
まずはあの食事のどこ、一番まあ聞きやすいところだと思いますので、それを聞いてですね、
うん、
お客様が何をしたがってるかを、興味をまずは持つ。うん、ということが大事だと思います、
うんうん、あのそんな風なアドバイスをして、なんかあの変化した事例とかってあります？
そうですね、あの石垣島内でも、あるんですけど、
うん、
北部の方であのそちらは民宿さんですね、
うんうん、
民宿さんでやられていて、まあ、送迎していて4室5室しかない民宿なんですけど、大体いらっしゃるのかな、長期滞在の方が多いと、
うんうん、
でリピートの方が多いということで、うん、毎回毎回あのそちらは自分たちが、決めた得意な料理、
うん、
山菜料理ですとか、
うんうん、
マグロとか、
うん、
それを決まってご提供していると、
うんうん、
これが、自分たちの最高のサービスだということでおっしゃってたんですけど、いらっしゃる方によっては那覇で経由して石垣に入られている方も多いと聞いてたので、それはまずはあのその前日までも旅行して旅行の延長できてると、そこでは、どういうものを食べてきてどういうプランで、石垣に入られてるか、それをまず聞いて調査してみてはどうですかと、
うん、
で前の日夜例えばマグロとか海鮮料理を食べた日に到着して、
うん、
その日の夜もこちらの思いで美味しい海鮮を出しても、なかなか喜ばれるタイミングが少なくなってくると思うんですよね。
そうですね、
でせっかく長期滞在してるのでそのスケジュールをお客様に合わせて組むと、
うん、
労力は一緒ですから、
うん、
それをお客さん視点でですね、何を食べてきたから今日はじゃあ、海のものじゃなくてお肉料理にするとか、
うんうん、
その、コミュニケーションが取れるのが民宿の良さであったりとかですね、うん、その長期でリピートしていただいてるお客さんに対する感謝じゃないでしょうかねっていう話をしたんですよね、
うんうん、
するとあのメニューを作ってきました、
うん、
お客様が、3つの中から選べられるように、
うん、
まあ、それはあの当日では無理なので、
うん、
事前にそれをメールやり、
えーえー、
予約の段階で調査をしてから、準備するというのを 実行するようになりましたね。
でもあれですよね、本当に本質的なところ、はい、その今、ね、のお話っていうのはまずあの相手 の,、ね、あのお客様の状況を、ね、知って、それで食べ物も選択できるようにしましょうよ、はい、お客さんに合わせましょうっていうことなんですけれども、うん、それって何でも通じるじゃないですか、食べるものだけじゃなくて、その民宿業という中においても、ね、なんかもうちょっともう一歩本当は教えたいんだけど、あのアドバイスしたいんだけどっていうようなところでちょっと歯がゆさってあります？
ありますね。あのまず第一段階としてそれをクリアした後にあるその口コミのさせ方というか、それが大事なプロモーションだと思ってるんで、それを最終的に伝えたいプランはあったんですけど、その前にあのなかなかいらっしゃらなくなりました、
ね、そうですか。きっととってもうまくいったんですよ、これが。
そうですね、またあの次回につながればいいと思ってます。
はい、わかりました。じゃあすいません、あの、ね、そうやってあの石垣でいろいろアドバイスされてるっていうことですけど、分野的に言うとどんなのが多いんですか？
特に石垣の場合は今は、まあ、相談に来られるのは、人が少ないと、働く人間が少ないのと、あとはあの住む環境の、まあ、住む家がないっていうのが多くありまして、なかなか働く方を東京とかからスカウトして連れてきても住まわせるマンションがなかったりとか、寮を持ってなかったりとか、そのような悩みがかなり、最近は増えてきてますね。
そうですか。じゃあもうあの悩み相談も多様になってきているということなんですが、その皆さんの中だと特にやっぱり地域を知ることによってしか始まらないことっていっぱいありますよね。
そうですね、はい、自分たちのいるところを知ることで、さまざまなですね、サービスのアイデアであったりとか、その知ってることを整理することによって自分たちが、取りこぼしていることですとか、そういうものに気づけると思いますので、まずは知ってそれを整理していただくっていうことが大事だと思います。
じゃあちょっとワンポイントアドバイスを最後にお願いしたいと思います。
はい、今回は、ターゲットの視点で、地域を見る、お客様視点で、自分たちの地域を、見てみましょうということが、アドバイスですね。
はい、ありがとうございました。では、池渕さん石垣で相談に乗っておられます。でも予約はこちらです。098-851-8460、月曜日、から金曜日までは9時から19時まで、土曜日は9時から17時まで、よろず支援拠点にお電話ください。ということで、はい、あと3週どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今朝のゲストアドバイザーは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの池渕義弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。